私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。心に本当に深い傷を受けるような苦しい体験をしますと、そのことに関してはやはり人間は沈黙を守りたいというふうに、そういう気持ちになる、そのように思います。その体験が大きければ大きいほど二度と思い出したくもないし、触れてほしくない事柄になっていく。実は人間というのは沈黙することによってその出来事を癒していく、そういう作用をしているのではないかなというふうに思うのです。私はこの2つの大震災の救援活動に関わらせていただきました。1つは阪神大震災です。もう1つは東日本のあの大震災。この救援活動に関わらせていただきながら、その沈黙される方々の多さというんですか、それに非常に驚いたような思い出があります。避難所にいる方々や子どもたちは1ヶ月ぐらい経っても結局その震災に何があったかというのを話そうとしませんでした。特に今回の東日本の方々は半年後ぐらいでしょうか、やっとぽつりぽつりと一体何があったのかということを話し出されたように思います。もう話そうとするともう涙が出てきて話せないということもあるんでしょうけど もうとにかく思い出したくないというそういうことの方が多かったようです。しかし心がだんだん落ち着いてきて、あった出来事、そのことを自分で整理していくうちに表に出しながらそれを共感し共に泣く、そうしながら自分の心を癒していかれたのではないかなというふうに思うのです。半年経った頃、それは阪神の時もそうですけれども、ある、おばあちゃんがこういうことをおっしゃいました。いつかまたこんなこともあったなと、お茶でも飲みながら話せる日が来るだろうねつって、とっても言葉に心にズキンときた言葉でした。いつかこんなこともあったな、お茶でも飲みながら話せる日が来るだろうねつって、それは今ではないということだったんだというふうに思います。何も話したくないし、今は沈黙を守りたい。私たちはこの領域に入り込むということが、支援者はできなかったのです。そばにいて寄り添う、それが私たち教会の救援の在り方だというのはそこのところだと思います。その人が本当に沈黙を守りたい苦しみ痛みの中に入り込むことはできない、しかし横にいることはできる。ただじっと待っているということではなく、隣に常に存在しておくということ、それがやっぱり大切なことだろうなというふうに思います。誰かがそこに共にいるということ、共にいる存在があればいつでも沈黙から逃れることができる、そのように思ったのです。私たちはイエス・キリストがここにおられるということを信じています。いつでも話しかけることができます。反対に考えれば、実はいつだって沈黙できるということでもあります。自分の経験の中で苦しいことや悲しいことの中に沈黙してしまったときに、実は私たちはその目の前にはキリストがおられるというその現実をもう一度信じる機会として、それが与えられているのかなというふうにも思うのです。今日の聖書の箇所を見てみます。今日は変容手術です。ただこの変容手術っていう言い方がどうも私はピンときません。変わるということです。教会では必ずこの変容手術を迎えて受難節へと入っていきます。聖杯水曜日からが受難節です。なぜこの時にこの変容手術のこの箇所を読むんだろう。なぜこの時にイエス様が変わったっていう出来事を私たちは毎年読むんだろう、そのことを思うのです。一体これはどういうことなのか。この変容手術の内容はイエス様の姿が変わったということです。真っ白く輝かれた。ただ変わるという時、私たちがいつも思い浮かべるのは変身ということです。日本人というのは本当に変身というのは好きなんですよね。仮面ライダーから始まってですね、何でも変身するんですね。 で最近では変身がですね、あのアメリカの映画になってトランスファーですね、なったりするんですが、変身っていうのは本当に好きみたいです。でも今回この聖書の箇所に本当に変身って書いてあるのかっていうことです。姿が変わったということです。じゃあ何か別物に変わってしまったのかということです。そのことを一生懸命今回聖書で調べてみました。そしてある言葉に出会うことができました。実はこの変容という言葉の中に一つだけ、まあ、ギリシャ語の意味ですけども、元の姿に戻るという意味があります。その言葉を読んだときに、ああこれなんだと思ったのです。何か変わったのではなくして、イエス様はこの一時、この一時、本来のあるべき姿に戻られた、神の子としてのその姿に戻った、それが実はこの変容手術ではないかなというふうに思います。そこにモーセがいて、エリアがいて、イエス様がおられる、輝いておられる。何かって言うと、もうそこに神の国が来ている。実際ペテロ、ヤコブたちは神の国を見たということです。神の国におられるイエス様ですから、神の姿になられた、戻られた、それは聖書が言っていることだというふうに思うのです。このイエス様の姿を元に戻したのは、実は神様がなされたことです。イエス様が変身したのではなく、神様がイエス様を本来の姿に戻された、そして弟子たちに示されたというのが本日の箇所です。この時弟子たちはとっても不思議な行動をとっています。ペテロは自分では何を言っているのか全然わからなくなってしまった。そして小屋を三つ建てましょう、何の意味もないんですね。きっとこれ三つだから意味があって、っていう神学的なその解釈も多分あると思います。ただこの後聖書を読んでみますと、じゃあペテロが3つ教会を建てたかと、そんな記事は全くないんですね。そうすると、あの時何言っていいか分からなくなったから何か言わなきゃということで、3つ建てましょうって言ったのかもしれない。そのペテロはその約束を破ってはいけないので、今変容の山というタボル山には3つの教会が建ってるんですね。それは後の人が建てたんだと思います。ただあの時ペテロは三つの小屋を建てましょうというわけじゃなくして、これはギリシャ語で読むと幕屋ですね。三つの幕屋をそこに建てましょう、神様がそこにおられる場所を用意しましょうって言ったんだというふうに思います。そう思うと、何を言ってるかわからなくなるぐらいペテロが動揺したのはどうしてか、そしてまたその後の弟子たちが沈黙を守って何も言わなかったのはなぜか、それは恐ろしかったからです。それは恐怖の中に沈んでしまったからです。なぜ怖かったかというと、目の前に神の国があったからです。まだ十字架の出来事を経験してない弟子たち、救い、また十字架の後に起こる復活、それも経験してない弟子たちにとって、神の国が目の前にあるということは裁かれるということです。罪ある者はすべて神の前に裁かれる。だとするんだったら、やっぱり怖かったことでしょう。ことのことに関して神を見たってことに対して沈黙を守りたかったのでしょう。それが今日の怖くてしょうがなく沈黙を守ったということです。弟子たちはあまりの恐ろしさに沈黙を守り続けていた。そう聖書には書いてあるのです。しかし弟子たちは沈黙しても神様は沈黙されなかったっていうのが今日の福音です。神様はここでイエス様に対して言葉を置いておられます。これは私の子、選ばれた者、これに聞けと言われました。弟子たちは恐ろしさのあまり沈黙をしたんですが、神様は語られたのです。しかもこれに聞けと言われた、そのことを私たちは今日心に留めなければなりません。変容の手術は輝き、そして元の姿に戻り、エリアが来て、モーセが来て、目で見る出来事ばっかりなんです。まあ、いわゆる見なさいと言ってもいいんです。この状態を見ればわかるでしょうって言えば、聖書は良かったはずです。しかし神様は見よと言われなかった。これが一番大切です。これに聞けと言われたんです。 そしてその後イエス様しかそこにおられない。そうするとこれっていうのはイエス様自身です。見よじゃなくして聞け。なぜ見よじゃなかったんだろう。それはもしその後弟子たちがイエス様の姿を見るだけであれば十字架上で命を落とし敗北しかありえません。どんなに御言葉を語ってもしかし捕らえられ鞭打たれそして殺されていくイエスしか見ることはできません。しかし聞くということになるとイエス様は何ておっしゃったか。十字架につけられてその後3日目に復活するとおっしゃっている。そこが一番大切です。見るのではなくイエス様の御言葉を聞くのだ。聞いたら私たちはその福音へと招かれるのだ。そのことを今日は聖書が語っているのではないかなというふうに思います。私たちがどんなに苦しくどんなに辛くどんなに沈黙を守っても神様は必ず語りかける。それを聞く。それが今日の変容手術だというふうに思うのです。金曜日に大阪の方に行きまして小泉純先生の葬儀に参加させていただきました。遺言で先生本当に面白いって立てるのにどうしても言いたいことがあるからということで呼ばれて暮れに行ったんですけど、何かルーテル教会を頼むっていうのかなと思ったらそうじゃなかったですね。俺の葬儀の2部の司会って言われて、それが遺言ですかっていう。でもその意味がよく分かったんです。実は小泉先生は自分の葬儀を全部自分で用意されたんですね。式文から賛美歌からですね、そして案内状から。だから案内状を受け取られた方はびっくりされたと思います。2月5日に小泉純は天に召されましたってことから始まる。亡くなった方から手紙をもらうっていうですね、そこまで準備しておられたんですね。で、なぜそこまで葬儀にこだわられたんだろうということを本当に思っていました。で、今回葬儀に出て分かったんです。それは自分のお父さんの葬儀があまりにも惨めで、あまりにもこう辛い体験だったということだったそうです。で、先生は2つの遺言というのを聞いておられます。1つはお父さんから、1つは塩谷総一郎先生から。この話をあるところで先生にお前だけに言っとくからなって言って聞かされたことを思い出したんです。で、お父さん実は牧師先生で1945年に亡くなってますから5月ですか、終戦のちょっと前。どういう亡くなり方だったんですかって聞いたら、いや思い出したくもないんだけどって言いながら、餓死だったっつって、栄養失調だった。で、なんで栄養失調だったんですかって言ったら、いや自分の父は僕もよくわからないんですけど闇米とかっていうものに一切手を出さなかったと。で、いただく給料は全部子供とたちのために、食べ物のために使ってて、自分は食べずに餓死をして死んだんだ。ああそうだったんですか。で、その後の葬儀が本当に惨めだったっつって、天国への凱旋なのに、実は葬儀をしている最中に空襲警報が鳴って、参加者が誰もいなくなってしまって戻ってこなかったっ。で、先生は11歳だったそうですけど、11歳でお母さんと2人で棺の中にお父さんを入れてリヤカーに積んで、とことこと火葬場まで行って火葬したんだ。こんな惨めな葬儀を自分はもう二度と見たくないと、そういうふうに思ったという、それで自分の葬儀はきちっと自分で計画を立てたいということだったのでしょう。そのお父さんが、亡くなる前に1日前だったと思いますけども言われた遺言というのがありまして、何だったかというと、兄弟5人ですかねと奥様を呼ばれまして、一言一つになるようにって言われた。それが先生の葬儀説教の題なんですけど、一つとならんことをってヨハネの、手紙に書いてあるんですね。で、とにかく兄弟姉妹仲良くしなさい、仲良く、そしてみんなでお母さんを最後まで養ってあげなさいこれがお父さんの遺言だったという。一つとなるように、本当にその惨めな苦しい中において、でもこの言葉だけは自分は守らんといかん、で最後までお母さんのことを面倒見らんといかんと思ったという話をある時しておられました。 2つ目の遺言は先生がもう総会議長だったと思いますけども、塩谷総一郎先生が亡くなるときに小泉先生だけを一人呼ばれたんですね、病床に。そして最後に一言だけお前に言わなきゃいかんことがあるっつって塩谷先生が、小泉先生に言われた。それは何だったかというと、純、このままではルーテル教会は潰れるばい、っていう、このままではルーテル教会は潰れるばい、伝道に本気になれる仲間を集めよう、そして一つになれというのが塩谷先生のお言葉だったという。だから自分はそのために一生懸命本気になる仲間を集めて伝道するしてきたんだというふうに先生はおっしゃったのが非常に印象的でした。それぞれその先生はそんなにその言葉をあんまり言われなかったんですね。それはその目の前にある出来事が本当に自分にとって苦しい出来事でもあったし、塩谷先生からその言葉を聞いた時も自分に何ができるか、これは自分の中に収めとこうと思った。でも収められなかった。それはなぜかっていうと、キリストが私と共にいて、そして私を使って何かをされる。そのことが一つになるということだと思ったからだ。そういうふうにおっしゃってたのが、とっても印象深かったです。人間は本当に恐ろしい体験とか、また自分の目の前にある惨めな体験、そのことを経験したら沈黙を本当は守りたいと思います。でもしかしそこで神様は語っておられるんだというふうに思うのです。神様の御心はそこに働く。弟子たちはありのままの本当に恐ろしい体験をした、沈黙を守ろうとした。しかしそれでもなお神様は十字架への道を示されたのです。神様の意志が人を救う道、そのことを実は言葉によって私たちに教えてくださいました。私たちはこの中で、この受難所の中でイエス様の言葉を聞く、そのことを中心に生きていきたいというふうに思います。人は沈黙する時がある。しかし神はそれでもなお語りかけている。その言葉を聞くのがこの受難節の四旬日だというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはいよいよ受難節を迎えようとしております。どうかこの受難節、あなたの御言葉を聞き、あなたの御言葉に従っていくことができるように、どうか私たちの信仰を強めてください。そして十字架の苦しみ、痛みを私たちが心に刻み、その後に来る復活の喜びを迎えることができるように、私たちを導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。